マイクのテスト、これではっきり聞こえていますか？
はい、聞こえています。
聞こえています。はい。それでは今日は、詩編の44の右からのところです。2から9。で、このところはですね、パッと読んだだけでは、非常に不可解だ、というふうに多くの人が思うところです。先祖から聞き伝えている、聞いている。あなたが成し遂げた御業だ。それは我らの先祖を見つけるために、御手を持って国々の領土を取り上げ、その枝が伸びるために、国々の民を災いに落としたのはあなたでした。で、このようなことはですね、ちょっと見たところ、イスラエルの民を見つけるために国々の領土を取り上げた、これでは今のような戦後アラブの人たちが住んでいたところ、ユダヤ人がたくさん入り込んでその土地を取り上げてしまった、そして、しばらく武力で追い出した、そして相当耐えておったけれども、有用相手がそんなように武力で来るなら、それもそれを知らせるために武力でやり返さなければいけないとかいうようになって、その土地をめぐる争いはずっと今日までイスラエル建国の時から続いておるわけですね。そういうことを連想してしまうということがあるかと思います。けれども、そういったことはですね、どういうふうに考えたいのかと。まずこの、我らの先祖を植え付けるために、先祖って何のために特別に選んだか。これはアブラハム、まず神がおられて、そしてアブラハムは、神はあなたの子孫はずっと続くのだと言われたときに、世界に広がっていくということで、そんなことありえないと普通は思うんだけども、そのことを星のようになる、あなたの子孫は星のように広がるんだと言われたときに、そのことを信じますと言ったら、アブラハムはその信仰によって神様に義とされた。それをパウロは福音の中心であるローマ書の3章以降、特に4章以降にも、3章の重要なことですね、キリストは十字架にかかって私たちの罪により贖われた、信じる者を義とするためのそのことをですね、信じるだけで正しい、罪はない、罪は逃れた。で、ローマ書の4章では、そのアブラハムの事例が引用されてきて、そしてアブラハムの時からすでにアブラハムは神を信じた、そして義とされたという。それと同じように、イエス様の十字架で我々のために命を捨ててくださった。それで私たちは義とされる、罪許される、それを信じるだけでいいというわけですね。まあ、そういうことのために言われた。その信仰によって義とされる、あるいはその神を信じる、至るところで世界ではその神のことわからなくて、幽霊のようなものとか、死んだ人間とか、ローマでもエジプトでも日本でもインドでも、どこでも、神様とする、支配者を神様とするとか、大きな木、死んだ人間を、日本の靖国のように、英霊と称して何百万もですね、戦争で残酷なことをしたり、ひどいむごいことをした人も全部まとめて、 優れた霊、神として祀られているわけです。全世界はそうで、日本はマナを神社で、なんとかの神、なんとかの神っていうのは、みんな神話上のもので人間が作り出したものですね。木でも神様、人間の体の一部も神様、海でも神様、山も神様。今でも日本においては、ごく当たり前のように話されているんですね。信教の自由、薬の良い信じると自由だけれども、本当の幸いには至らないと。そのような残酷なことをした、戦争中に行った人、徳川家康や信長、秀吉もね、相当残酷なことをしたわけですね。知れば知るほど驚くわけですが、そんな人も神様になっている。そのように至るところ、本当の神様を知らないただ中に、神様の本当に信じた民を、この、偶像崇拝が海のように広がっているところに、植え付けるために神様が選んだ、ご計画では、そこに住んでいた人たちを追い出す、あるいは滅ぼすということを神様ご自身のこととして記されているわけです。なんでそんな方法を取ったのか。なぜそんな戦争なしに穏やかにみんな神様のことを知らせるような方法を神様は取らなかったのか。それは、イエス様の十字架、どうしてあんなことをしてまで、最も完全に良い人なのに、十字架で、それ以前にも散々、鞭打たれたり、唾をかけられたり、侮辱されたり、生きるうちから、さっと、あるいは立法者に迫害されて苦しめられたり。どうしてそんな方法でなくて、それで最後は釘で打ちつけられて、悶絶して死んでいく。どうしてそんな方法を取られたのか。どうしてそんな方法で内別の方法なかったのか。神様は全能だから、穏やかにみんなを神様の信じるように仕向けたらいいんじゃないかなんてですね。そういう口がいくらでもできるわけですね。目の見えない人。なんで目の見えない人なの。一生寝たきりの人が歩けない人。なんでそんなことをするのか。もう至るところわからないことばかりです。だから、例えばなんで神様はですね、太陽の色を無数にほとんど。地面も、100年で6年もの。そんなものをどうして作ったのか。小さいミクロの立場で言えば、大極には、それよりはるかに小さい、ウイルスなども、1センチに1000ミリも、あるいは1万ミリも並ぶような極微小のものも全部神様が作った。DNA でも、その化学物質ですね、その化学変化。その分子を作っているのは原子核と、そして電子なのです。原子核の分また陽子、中性子、その他のものがあったりして、そんな極微小のものですね。原子核の世界は1億分の1センチのレベルですね。そのようなことも全部神様が作ったのか、これはもう我々の想像も全く無視、いや、超越しているわけです。その神様の無限の力に関して、人間の力なんて本当にゼロにしたいし、そういうことを知らないといけないわけですね。だから神様なさった人がどんな理由で、こうしたらいいじゃないか、こうしたらいいじゃないか、なんて言ったって、人間のこの浅はかな。明日のこともわからん。自分の心さえわからん。毎日おる家族の心もわからん。葉っぱ一枚の、だからどれだけ複雑なことを行われて、それいつから始まったのか、そんなことは誰もわからんわけですね。目の前の石ころ。これいつ頃どこでこうになったのか。そういうふうなことも みんな本当は誰もわからんわけです、ね。大手足で金額と、費用とですね、エネルギーの不足が、お金のところまで遡れってこと、それはありますけども、誰もそんなことをしないからですね、一個一つに。事情誰もわからんわけですよ。だから、要するにわからないことばかりであるのに、こういうことだけ分かってくるようにして、神様は僕のことしないのか。でも非常に一面的なもの、味方にしか過ぎないんですね。だからこれは、我々を無限に超えた太陽も、細菌も、あるいは神様に分からんことは一つもない、全ての人の心の中まで全部見えると。そういう無限に大きい方が、そのような方法を、ご契約を持って取った。私たちとしては無限に小さい樹の判断力ですから、それを受け取るしかないわけです。ということで、こういうところだけ見てですね、神様ですからなんていうのは、神様のより自分の方がはるかに頭がいいとか、縁談に稽古があるとかいうようなものですね。神様は無限の彼方、はるかの昔から、現在、全世界、あるいはあらゆる昆虫やそういったバクテリア、すべての動きも、全部見通しておられるのが全能ということです。そういうことでですね、神の言葉を受けた民を植え付けるために、そのような方法を取ったんだということです。そして取り上げた。そして民を災いの落として滅ぼした。アマレク人を滅ぼし尽くせっていうことも書いてあります。出てるというのも。そういうことで、このことは何のためかというと、私たちには分からない深いご計画で、はっきりしていることは、神の民、御言葉を持った民を最も大国が出入りして乾燥地帯で厳しい砂漠地帯、全世界で最も大国がですね、何千年代と、それに絶えず、バビロニア、帝国、シニアのバビロンと言われる。その前にはアッシリア、そしてペルシア、それからアレクサンダー、ローマ帝国、前にも、前にはエジプトの支配。という全世界の中で最も強力な支配を持った国々の流沈、蹂躙される中心地帯に砂漠地帯ですね、いつもない大変なところ、そこに植え付けようとされたということですね。そしてその神様のご計画通り、確かにその地にあってさまざまな敵の攻撃に頭を受けながらも神の言葉を何とか保っていった。神のことを踏みにじる人、王たちが現れても、また預言者が現れて、神の言葉を守っていったと。そういう深い意味があったんですね。彼らの先祖を植え付けるっていう。だけど、その神の言葉に反して従わないような時には、いくら言っても従わない時には、彼ら自身を追い散らした。ですね、外国は侵略してそれに任せて、そしてアシリアに寄ってきたの方は滅ぼされ、それが大事にしてから南に残ったユダの国もバビロンの新バビロニア帝国の軍力によって決裂され、そしてまた大量の人たちがはるか遠いバビロンまで連れて行かれたわけですね。砂漠地帯を行軍して、そしてその御言葉をこの世界に定着させるっていう、それが非常に根本的な目的だった。だから、この世では領土を取るというと自分の力、政府の北京でも、あるいは日本の勝手の戦争でも、この一部の者が自分こそ下げかけてやったろうと。ということで、政府や天皇も中国があんなに拡大するようだと求めていなかったんだけど、一部の 関東も、満州九里諸島軍隊の死亡者の一部が自分をまず戦略して戦争を仕掛けて攻撃してそして民主主義を勝ち取ろうとそういう自己中心の民主主義欲で中国が仕掛けてきたとか言ってやり返したんだというふうな嘘もついたりしてそして戦争っていうのはそういうのですね自分中心というのがまず個人支配者にあってさらにはそういう人たちが自分の権力を拡大するために批判するものを圧迫して迫害するそして戦争っていう形でどうなっていくわけですね。そういったことを根本から望むために神の言葉を植え付けられた。で、ここで、この4節。先祖が自分の権によって、武力によって領土を取ったのでない、消費したのでなく、自分の手の力によって、この武力ですね、勝利を得たのでもないと。こういうことがですね、3000年近くも前から言われていた。現在であれば、もう日本も世界も何かあれば、たずまた防衛力を増強するんだと。防衛力、莫大な経費を使って次々と動員して、本当に被害はずがないわけですね。攻めてきたらどうするか。それもはるかにですね、可能性が高いのが、その武力にも同意したら、ますます危険になる。それの防衛力の代わりに、他国をいろんな苦しい民をこれでも世界に置くから、それを助けるための海外援助隊、救助隊のものをしたら、そういうミサイルやそういう戦闘機を何百万、何千億も使って、ついつい戦っていける。はるかにいいことができるわけです。そういうことしたら、そんなに気で攻めてくれやいい。ことははるかに可能性はないことですね。そういうやプーチンを勝って攻めてきたけどもともとあれウクライナのソ連の方の一つの国だった台湾問題も一つの中国の領土だったわけですよね。それ日本が割譲をさせたわけです。戦争に勝ったからといってそういう元々の領土の問題も、元々一つの国だ。そこがいろんな事情で分かっていった。それでそこに権力が取り返してやろうということをやってる。日本と根本的な状況は違うわけですね。それをそういうことを、仕掛けようとする人たちが昔からおるので、でそれに多くの人が、進めてきたとすると。そういった分に、やっぱり防衛しないというようなことで、いうことを少しでもしていくと。そして戦争が絶対にならないように、そのために外交ですね、もう必要にやるということをしないわけですが、ここで、武力によって勝利なんかを得たのではないと。それは、神様の力でそういう仕事も戦いに勝つことも悪の力の象徴として昔はあったんですね。そういった民族。アマレクを、目出しにせよアマレクと、神の残酷にはなっているけれども、それは新約聖書の方に行って、キリストが悪の力、サタンの力を追放する。それが御国を汚した前。という祈りもなっているわけで、このように神の右手、あなたの右腕、あなたの御顔の光の、このようにはっきりと神様の光によって導かれてそういう人になった。こういう武力による戦いがイエス様以降ははっきりと、霊による戦い、御言葉により。 あるいは聖霊による、あるいは信仰による、そういうような戦いになったわけですね。目に見えるわけじゃない。だからこの4節、ツグモア新約のキリストの精神に通じるわけです。あなたの右の手に出ている力ですね。あなたの力によって、あなたの福音によって私たちは悪の力に勝利を得る。でも、すぐ前にここに取り上げて、お座りに落としたところから、こういうところは、本当は何を永遠的な真理として、何を契約するでしょう。このこういった方が、イエス様に焦点を光を当てて、ここその方のイエス様の予言にもなっているわけなんだけども、そういう観点から見ようとしなくなるわけですね。で、我らに立ち向かうものを皆によって耳にやらせてくださいというのも、この当然目に見える力、目に見える敵対するものを滅ぼすということが、イエス様の時にこう、目に見えないサタンの力も神様の力によって追い払う、勝利する。で、このことを再度ですね、七節に書いてあるわけです。私たちよりからも自分の意味、自分の権によってではないのだ。我らを敵に勝たせ、我らを憎むのは針の音を滅ぼす力をなくすのは神様だ。だからこそ、絶え間なく賛美し、永遠に神様のそうした本質のことを見ながらできますが、感謝をさせる。というふうに、そのような民がずっと通過するために、パレスチナの地に入れたということですね。その時には、その何千年も前は、神様ご自身が指定を取って、神の民を見過ごそうと、する勢力をやったので、その武力によって追い払うということを、神様ご自身が支えられたということなんです。実際に、そういう神のためだなんて入っていったら、徹底して武力によって殺されてしまう神のことがどこじゃないか。そういうことになるので、この昔は、神様が力を与えて、そのように神のためを滅ぼそうとする神自身を滅ぼした。そういうことで、だから、この旧約聖書の場合は、旧約聖書の神様がなんて残酷なのかと、どうしてもわからないと言った、この学者の方でもそういうことを言われたことがあって、ある瞬間でですね、びっくりしたことがあります。キリストにこうしたことに焦点が当てられている。ユミゲールこうしたことは、キリストによっていかに霊的に変えられたか、それを読み取るべく、旧約聖書を読み取らなきゃいけないわけですね。現代のお方で、どんな方法でもできるけれども、このような方法を取られたということなんです。こうしなければ、神を知らない民が襲いかかって、身に来てしまう。イエスも戦争夢にあったし、旧約聖書も用意されても、少々は殺されていた。このことは、武器を取って戦うということではないと。未開の光によって戦う。現代においても、私たちに対して悪く言うもの、あと私たちを貶めようと罪を犯させてしまう。そういう力に対して勝利するのは、大学教育でも、あるいはコンピューター、巧みに操れることでも、音楽の能力でも、絵画の能力でも、走って、100メートル、10秒とか何歩で走ってもそんなこと一切関係ないんですね。そんなこといくらできても、この悪の力に打ち勝つということは全くできないわけです。このオリンピックでも。ちょっと、足が1ミリ なんかデータとかどうのこうのとか、審判がこうだと言って、すごい憎しみ合いになる。乱闘が起こってる。何がそれが平和の祭典か。とにかくスポーツっていうのは、何でもかんでも弱いものを立てことにして、一番になる。あの、ボクシングとか、レスラーとかいうことは典型的ですね。単なる、殴り合い、倒し合いです。動物的ですよね。それが何の平和の祭典なのかと。で、審判が間違ったと怒り出して、そして、大変な騒ぎになるとか、もう本当にみっともないですね。ああいうオリンピックをキラキラ、キラリアカーにつけるこの背後にどれだけの醜いことが金で動かされているか、彼らその人はそれに利用されているか、私も繰り返すということですけども、こういうことも言わないとですね、きれい部分だけ NHK なんかの莫大な時間を費やして、すごい金出してるからですね。今日も金で動いてる方法を聞いたりです。そんなばっかり見やったら、この神様の怒りによる、吹き飛んでしまうわけです。オリンピックで金メダルをもらうと、誰の魂が一回光が輝くのか、誰が心が強くなるのか。そもそも昔は、貧しい人たち、現在でもオリンピックや見ることさえできるんですよ。テレビもない、電気もない。皆さんが終わるかどうか、瀬戸際にあるのか。本当に窮地に追い詰められた人には何の足しもならない。莫大な金はそれに使ってるだけですね。それが豊かな国がたくさん選手を金でいっぱい作り出して、怒り出して、よくに行っていると。たくさんの金を使って、外国からもたくさんの費用を使って、選手を養成して、たくさん送り出したら、それ一番でも多いのは当たり前の話。こういうふうな考え方は全くないわけです。神様見てみようって、あ、うちからの勝ちになる。それから、一番を取った人を賛美するのではなくて、神様を賛美する。一番を取った人をずっと賛美する。すごい何百万という金銭を与えたりする。ということは、一番も全く取れない人は、全く見下すということになるんですね。そういうことは、取れない人たちを見下して、あなたは得意な才能や、特別な講演団体からお金を出て、優れた講師に講義してもらった、そういう人たちが、賞を、いろんな分野を取るということですね。で、さっきの先生に言ったように、イエス様の光によって、私たちは歩み、光によって物事を考えるんだけど、この世は、神や権力の力によって、大きなものを作った立派な合成の車だとか、手だとか、それで、目を奪われてしまうわけです。この聖書の聖人はですね、そのように、この古い古い何千年も前です。あと一年先この世がどうなってるかわからない。誰もわからないですよ。そのような人間は学問、経済学だとか何だか言ったって。全くですね、予見できないわけです。こういった心理は、経済学も英語も語学もスポーツも音楽も何もできなくても、まあ、神様は全能の方やと。どんなに分かった人たちか分からんでも、愛と真実によって、物事を導かれてるんだ。戦争が何で起こるか。それは私たちは分からないけど、その戦争に立たなくても神様を見上げたら、不思議な力を与えられて支えられる。で、殺されても、イエス様と同じような姿に、させていただけるんだということを素朴に信じる、それも救いですよね。そうした救いが一切のこのような知恵や豊かさ、どんな便利なものが作ってきたかに関わらないと、不便で極まれない電気も水道も何もなかった、そういう時代でも むしろその時代に人が一層一人真剣に真実にこういうことを受け入れることができた。そしてこれを伝えたわけです。私たちもこのさまざまな状況に動かされないで、そのことまずやはり聖書の世界、私たちを敵に、物語たちの敵は見る見えない悪の力、サタンですね。そういうことを一生にするのは神様です。イエス様です。そのことを隠されされて、これいつもですね、何かとっても、絶えず歴史を聞いて、絶えず世の中のことを見て楽観するんじゃなくて、絶えず神様を見上げ、絶えず神様の約束を信じて、私たちはその神様を賛美する。私たちの願うことを叶えられていないっていうことばかりじゃない。すでに与えられていることはいっぱいあるわけですね。与えられていない人たちはいつも昔もいっぱいあるわけです。食べられることができる。食べることさ、家もない。家もない。病気になっても全く医者にもかかれない。薬もない。私たちは住むところがある。医者もかかることができる。水もある。電気もあるとか。体もちゃんと動く。動かなくても動く部分もあるとか。そういういろんなことで与えられている一般のことを主によって感謝するということを思うことです。耐えることなく神様を賛美する。絶え間なくこういうふうに罪に感謝して罪に喜べって新約聖書でも言われている。元はこういうところからもすでにその流れの元があったということですね。手が動く。足が動く。そのことだけでも感謝します。これいろいろなことを経験していくと、感謝のことがだんだんと小さなことでも感謝できるようになるということも神様の導きと思います。現在の時には、例えば私の妻が、10分、病院にかかって、やっと近くの峠を通って、歩いて帰ることができた。そんなことを喜べることは以前は考えられなかったわけです。そんなこと本当に一瞬も感じたと思ったことなんですよね。以前はその途中で歩けなくなって本当に困りだったことがありますけども、それ以降、そのコースを半分や3分の1にして、今日は、ちょっと足取りが無理で、見たら、以前に途中で3人が座り込んで、夕方しまんのに、困ってしまったことがあったんですが、そこをもう何とか通り過ぎてきた。家まで何とか、15分ぐらいに、ゆっくり、それもう帰る。そういうことに大きな感謝、出会う時が出てくれる。以前なら全然そのことは思ったことない小さなこと。峠を通る、自転車の本物を通ってるんで元気いっぱい。そういう場合は、そういう、なんとか10分歩けた。本当にこれ良かった、感謝だというふうなことは全くなかったことが、感謝できると。いろいろ嬉しい、こんなようなことがあると。一層また小さなことで感謝できることが増えていくという不思議なことですね。そのようなことを忘れたんです。以上です。